それでは平成21年1月1日から平成21年12月31日までの第25期事業状況連結並びに単体の計算処理についてご報告申し上げます。内容につきましては、お手元の召集後通知3ページから51ページに記載の通りでございますが、その概要を前方のスクリーンをご覧いただきながらご報告させていただきます。
株式会社アプリックス事業報告。当社グループ第25期の事業状況、連結並びに単体の計算書類及び監査結果についてご報告いたします。なお、お手元の召集後通知では決算に関連した数字が1000円単位で記載されておりますが、100万円単位にてご報告させていただきます。はじめに、企業集団の現況といたしまして、同事業年度における事業の状況についてご報告申し上げます。当社グループはソフトウェアテクノロジーによって世界中の人々がより充実した生活を楽しめるようにすることを使命として事業を営んでおります。その実現のため、世界中で多くの人々が利用する携帯電話やパーソナルコンピュータなどの民生用電子機器に向け、優れたソフトウェア基盤技術を研究開発し、販売することを中核事業に据え、その技術を利用する多種多様の魅力的なコンテンツサービスを世界中の人々に届ける事業を展開しております。中核事業の主な顧客は、様々なソフトウェア基盤技術を必要としている電子機器メーカーや通信事業者です。これらの顧客が当社が販売する優れたソフトウェア基盤技術を搭載した電子機器をより多く出荷することにより、当社グループにより多くのロイヤリティが製品売上として入ります。さらに、当社グループでは顧客がそれらの電子機器を迅速に市場に展開できるようコンサルティングや共同開発を行い、技術支援売上を得ております。現在、中核事業の主力製品となっている組み込み向け Java プラットフォーム J ブレンドは、i アプリなどの Java 言語で作成されたアプリケーションを実行するためのソフトウェア基盤技術です。ゲームや GPS ナビゲーションなどのアプリケーションを Java 言語で簡単に作成することができるため、日本をはじめとして欧米で急速に普及しております。また、 Java 言語で作成されたアプリケーションは安全性が高いため、モバイルバンキングや電子マネーなどの生活インフラにも利用され、国内の携帯電話市場においては J ブレンドはすでに9割以上の高い搭載率となっております。一方、世界人口の過半数を占めるエマージングマーケットを含め、多くの地域では Java 言語で作成されたアプリケーションの本格的な普及はこれからとなるため、 J ブレンドを搭載した携帯電話の出荷台数は世界全体の携帯電話市場のまだ1割程度です。今後、成長著しいエマージングマーケットにて Java 言語で作成されたアプリケーションの普及を加速させ、 J ブレンドを搭載した携帯電話の出荷台数を大幅に増やすことにより、収益を大きく伸ばすことが可能だと考えております。さらに、主力製品である J ブレンドのほか、国際競争力の高い多種多様なコンテンツサービスを実現する様々なソフトウェア基盤技術をより多く提供していくことにより、収益基盤の拡充を図っております。同連結会計年度において、当社は国内外の携帯電話向けコンテンツ及びサービスの企画、開発、運営を主な事業とする株式会社 G モードと業務資本提携を締結し、同社は持ち分法適用関連会社として当社グループに加わりました。同社は、人々の心の潤いとなるコンテンツサービスをネットワークを通じて広くあまねく提供する事業を営んでおり、老若男女を問わず幅広い年齢層に受け入れられる良質な携帯コンテンツを毎年多数開発して国内で販売しております。これらの魅力的なコンテンツサービスをエマージングマーケットなど海外で普及させ、当社が提供する技術を搭載した携帯電話の出荷台数を増やすことにより、両社の収益を大きく伸ばすことが可能となります。 当社グループが提供する優れたソフトウェア基盤技術を搭載した民生用電子機器向けに魅力的なコンテンツサービスをより広く提供することで、より多くの人々がこれらの電子機器を購入することにつながります。また、優れたソフトウェア基盤技術をより広く提供することで、多くの人々に当社グループが提供する魅力的なコンテンツサービスを購入していただくことができます。このように、当社グループの各社が協力し合って、発展的な循環を作り出すことで、当社グループ全体の収益を持続的に拡大していくことが可能となります。当連結会計年度における当社の経営成績につきましては、日本国内の携帯電話市場の全連結会計年度後半からの低迷が、世界的な景気後退の影響も受けて継続し、当連結会計年度中に大きく回復することはなく、当社の業績に直接的に影響を与える結果となりました。特に国内の携帯電話への J ブレンドの搭載比率の高さゆえ、日本国内の携帯電話の出荷台数の減少が、そのまま J ブレンドを搭載した携帯電話の出荷台数の減少につながり、ロイヤリティ収入を中心とした製品売上が大幅に減少しました。また、景気の先行き不透明感から、日本国内で販売されている携帯電話の機能強化への投資も滞り、技術支援売上も大幅に減少しました。なお、エマージングマーケットを中心とした地域においては、世界的な景気低迷からの影響が比較的軽く、市況が早期に回復していることもあり、アジアの顧客からの売上は外貨ベースでは伸びてはいるものの、為替が大きく円高に推移したため、日本円に換算した売上高としては、全連結会計年度を上回ることはできませんでした。この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は35億3700万円となりました。損益面につきましては、10億800万円の営業損失、有価証券売却損の計上等に伴い、10億5100万円の経常損失、当期純損失につきましては、特別退職金の計上等により、14億2400万円となっております。国内顧客においては、主要キャリア3社、すなわち株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社、KDDI 株式会社の携帯電話に、J ブレンドが標準的に搭載されており、全連結会計年度に引き続き、高い搭載率を維持できています。しかしながら、その搭載比率の高さゆえに、携帯電話全体の出荷台数減少の影響を強く受けることになりました。ただし、J ブレンドの出荷台数は、全連結会計年度第4四半期を底として回復してきており、ロイヤリティ収入は、当連結会計年度を通じて、緩やかではありますが、回復基調を維持しています。また、スマートフォンと呼ばれる多機能携帯電話向けに、J ブレンド以外の新たなソフトウェアの提供も開始しており、ライセンス供与による製品売上も計上しております。海外顧客においては、中国、台湾の顧客のスマートフォンやエマージングマーケット向け携帯電話にも、J ブレンドの搭載が順調に進んでおり、J ブレンドを搭載した携帯電話の出荷台数が増加傾向にあり、売上への寄与が増大しています。携帯電話以外の機器については、デジタルテレビなどに J ブレンドが引き続き搭載されております。また、マイコンなど、小資源デバイス向けに開発していた製品、ナノ J ブレンド、および M2M 市場向け、ワイヤレスアイデアが、新たに国内及びアジア地域の顧客からそれぞれ採用され、今後の収益源として貢献し始めております。当連結会計年度に計上したロイヤリティ売上は、お手元の召集後通知7ページに記載の通りです。全連結会計年度に引き続き、利益率の高い後払いロイヤリティの構成費が増加いたしました。コンテンツサービスのプロバイダや技術ベンダとの連携。当社グループは より優れたソフトウェア基盤技術を研究開発し、さまざまな電子機器の機能を増やし、性能を向上させることにより、当社グループが提供する技術が搭載された電子機器がより多く購入され、より多くのロイヤリティが売上として当社グループに入り、収益が増えることを目指してきました。しかし、すでに多機能化、高性能化が進んだ電子機器に対して、さらに機能を追加し、性能を向上させるだけでは、購入を促すことは難しく、今後は新たな機能や性能向上を生かす魅力的なコンテンツサービスが、出荷台数を大きく伸ばす牽引役となりつつあります。そのため、当社グループでは、当社グループが提供する優れたソフトウェア基盤技術を必要とする様々な魅力ある新しいコンテンツサービスを、コンテンツサービスのプロバイダや技術ベンダーとともに創出し、かつ普及を支援することで事業を拡大していく戦略に舵を切っています。この戦略のもと、当連結会計年度第2四半期には、業務資本提携により、株式会社 G モードを持ち分法適用関連会社としました。同社は老若男女を問わず、幅広い年齢層に受け入れられる良質な携帯コンテンツを毎年多数開発して国内で販売しております。現在、エマージングマーケットではコンテンツサービスの市場が未整備で本格的な普及に至っておりません。幅広い顧客層に対応した G モードの魅力的な数多くのコンテンツサービスがエマージングマーケットにてコンテンツサービスを普及させる強力な牽引役になると考えております。G モードのコンテンツサービスと当社グループの J ブレンドを共にエマージングマーケット向けに提供していくことで、両社の海外での売り上げを飛躍的に増大させることができると当社グループは考えています。当社は同第3四半期及び第4四半期に株式会社メディアシーク及び株式会社セルシスとの業務提携をそれぞれ締結しております。両社は共に日本で普及している先進的なコンテンツサービスに不可欠な技術を提供する技術ベンダーです。株式会社メディアシークは二次元バーコードリーダーなどのカメラ関連技術。株式会社セルシスは携帯コミックを制作し閲覧するための技術等を提供しており、両社とも日本国内で圧倒的なシェアを獲得しています。これらの先進的な技術を搭載した携帯電話向けのコンテンツサービスは、まだ海外では普及しておりません。以前は海外の携帯電話の力がこれらのコンテンツを準備はというものが、今やマーケットで販売されている廉価な携帯電話でも、これらのサービスを十分に実行できる能力を有し始めており、今後は多機能化と高性能化により広範囲に普及することが見込まれています。当社グループの技術に提携先企業の技術を組み合わせて提供していくことにより、日本で成功しているコンテンツサービスを海外に普及させ、当社グループと提携先企業の海外での売り上げを増大させることを当社は目指しています。ソフトウェア基盤技術の新製品開発と拡販。当連結会計年度末に世界中の携帯電話に組み込まれている標準的な Java 仕様、MIDP の最新仕様であるバージョン 3.0 に対応した J ブレンドが完成し、全メーカーが参照する世界唯一の標準実装として認定されました。すでに欧米の主要な通信事業者が各携帯電話メーカーに対してこの最新仕様に対応するよう求めており、現在最新の仕様に対応した製品を提供できる唯一の企業という優位性を生かし、今後欧米向けに開発される最先端の携帯電話に当社の J ブレンドが搭載されるよう積極的に営業活動を展開しております。また、近年携帯電話市場では Android や Windows モバイルなどの様々な標準 OS を搭載したスマートフォンと呼ばれる携帯電話の販売台数が伸びてきており、今後、著しい成長が見込まれています。しかし、これらのスマートフォンに搭載されている標準 OS は、 通信事業者固有のコンテンツサービスにほとんど対応していないため、すでに数多く存在する魅力的なコンテンツサービスを利用することができません。このため、スマートフォンでも従来の携帯電話同様に通信事業者固有のコンテンツサービスに対応したソフトウェア基盤技術が求められています。当社では、チャイナモバイルのコンテンツサービスに対応した J ブレンドをはじめとして、通信事業者固有の様々なコンテンツサービスに対応したソフトウェア基盤技術を開発し、提供し始めており、今後もスマートフォン市場の拡大に沿って売上増を見込めると考えております。さらに、通信インフラの普及により、在庫情報を自動的にネットワーク上のサーバーに送信する自動販売機や、インターネットに接続したコンピュータから遠隔操作できる観測機器など、通信機能を内蔵し、ネットワークに接続できる様々な機器が次々と登場し、携帯電話市場と並び立つ M2M と呼ばれる新たな機器間通信機器の市場を築きつつあります。これら M2M 機器では、ネットワーク上の他の機器と連動する複雑なアプリケーションを容易に開発し、安全に実行するソフトウェア基盤技術が必要となってきており、携帯電話で普及している Java 言語で作成されたアプリケーションを実行するためのソフトウェア基盤技術に注目が集まっております。当社では、携帯電話向けに開発した J ブレンドのノウハウをもとに、M2M 機器に向け Java 言語に作成されたアプリケーションを実行するための超小型で高性能なソフトウェア基盤技術、ワイヤレスアイデアを開発し、提供し始めており、M2M 市場の急激な拡大に合わせ、売上が伸びていくと考えております。このほか、i モード対応の携帯電話向けのゲームなどを、Windows モバイルや Android などの OS を搭載したスマートフォン向けのアプリケーションに変換できるソフトウェア基盤技術、モバイルゲームデプロイヤーを開発し、コンテンツサービスのプロバイダへの提供を開始したり、拡張現実感など最先端のソフトウェア基盤技術を研究し、通信事業者とともに新たなサービスコンテンツの創出に向け共同開発するなど、将来の収益増大のための事業基盤を拡充すべく事業活動を続けております。このように当社は Java 言語で作成されたアプリケーションを実行するためのソフトウェア基盤技術の先駆者である優位性を生かし、日本及び欧米の携帯電話市場向けの新製品及び新しい市場向けの新製品の開発を同連結会計年度中に完了し、次連結会計年度に市場投入して売上を拡大するための準備を整えることができました。効率的な国際事業体制への移行。同連結会計年度においては、日本国内の市場の低迷と景気の先行き不透明感から、国内顧客からの売上が大幅に減少し、今後も日本国内の市場は非常に緩やかに推移し、急激な売上の回復は難しいと見込んでおります。しかし、アジア圏においては、成長著しいエマージングマーケット向け製品に加え、欧米向けの製品でも大きく業績を伸ばしているメーカーも多く、今後も出荷台数は堅調に増え続け、新たな製品開発への投資も続くと見込んでおります。このため、当社グループとしましても、日本国内向けや欧米の顧客への対応を中心とした事業体制から、今後の日本国内向けに必要な体制を維持しながら、日本からの輸出やアジア圏の顧客への対応を中心とする事業体制への移行を進めています。そこで、当社は本社機能のある日本の事業所にて、国際感覚に優れた人材の登用によるグローバル展開のためのグループ経営体制を強化し、経営効率を高め、海外からの収益を増やすために、グローバルな事業運営に優れたスタッフの多い地域への本社機能の移管を全時進め、日本国内及び欧米の事業の再編成として、欧州子会社の生産、米国子会社での 研究開発体制を中心とした大幅な人員削減、日本国内の管理部門を中心とした国内事業体制の圧縮等を断行いたしました。設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況、他の会社の事業の譲り受けの状況、吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、および他の会社の株式の取得状況につきましては、お手元の招集後通知11ページに記載の通りでございます。直前3事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況に関しましては、お手元の招集後通知12ページに記載の通りでございます。次に、企業集団の対処すべき課題についてご報告いたします。今までの携帯電話市場においては、携帯電話及びそれをサポートするソフトウェアの機能の充実、強化が課題となっていました。しかし、携帯電話の多機能化に伴い、新たに追加される機能そのものよりも、魅力的なコンテンツサービスの実現が重要となってきました。このような状況下で、当社グループの企業価値を高めていくためには、様々なコンテンツサービスのプロバイダーとともに、多種多様の魅力的なコンテンツサービスを創出し、普及を支援し、加速させることによって、当社の中核事業であるソフトウェア基盤技術事業の高収益化を実現するとともに、株式会社 G モードなど、当社グループ各社の事業規模を拡大させていくことが必要だと考えております。海外での事業拡大。国内において、携帯電話市場が成熟し、販売台数が頭打ちになる中、当社グループの収益を大きく伸ばすためには、海外での事業を拡大することが重要であると考えています。韓国、中国、台湾など、海外の携帯電話メーカーの台頭により、日本の携帯電話そのものについては、すでに最先端ではなくなってきていますが、携帯電話を利用した日本のコンテンツサービスは、圧倒的に海外諸国をリードしています。当社グループが日本に事業基盤がある優位性を生かし、当社グループの G モードをはじめとする国内のコンテンツサービスのプロバイダーとともに密接に連携しながら、最先端のコンテンツサービスを海外に普及させていくことによって、当社グループのソフトウェア基盤技術事業とコンテンツサービス事業を共に海外で拡大させ、収益を大きく伸ばすことが可能だと考えております。海外事業の効果的な管理、当社グループにおける海外での事業の成功が、当社グループ全体の成功、つまり業績を大きく左右すると見ており、海外事業を効果的に管理する必要があると考えています。このため、当社は本社機能のある日本の事業所にて、国際感覚に優れた人材の登用によるグローバル展開のためのグループ経営体制を強化してきましたが、さらに経営効率を高め、海外からの収益を増やすために、グローバルな事業運営に優れたスタッフの多い地域への本社機能の移管を順次進めることにより、海外事業を効果的に管理することが可能になると考えております。J ブレンド以外に新たに開発した製品の拡販。当社グループの中核事業であるソフトウェア基盤技術事業を中長期的に伸ばしていくには、現在の主力製品である J ブレンドに加え、新たに開発した製品の拡販が必要だと考えています。当社グループでは、Android の開発や普及を推進しているオープンハンドセットアライアンスの設立メンバーとしての優位性を生かし、Android を利用する様々な機器向けのソリューションの開発及び提供を開始しており、新たな収益事業として立ち上げ始めています。また、Java 言語にアプリケーションの開発が可能な M2M と呼ばれる機器間通信市場向けのアプリケーション実行環境、ワイヤレスアイデアなど、J ブレンド以外の新たなソフトウェア基盤技術の研究開発も 積極的に行っております。今後はこれらの製品の需要を伸ばして利益に結びつけるために、それぞれの製品を開発したエンジニアと各地の営業スタッフが密接に連携することにより、 J ブレンドに加え新たな製品も拡販することが可能だと考えています。主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、および企業集団の現況に関する重要な事項に関しましては、お手元の招集後通知、14ページから15ページに記載の通りでございます。会社の現況につきましては、お手元の招集後通知、16ページから31ページに記載の通りでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。次に、第25期の貸借対照表及び損益計算書についてご報告いたします。まず、連結貸借対照表でございますが、資産合計は126億5900万円、純資産合計は119億7300万円となりました。連結損益計算書につきましては、売上高が35億3700万円、営業損失が10億800万円、経常損失は10億5100万円、当期純損失は14億2400万円となりました。詳細な内容につきましては、お手元の招集後通知32ページから33ページに記載の通りです。続きまして、当社単体の業績についてご報告いたします。貸借対照表でございますが、資産合計は124億1700万円、純資産合計は118億500万円となりました。損益計算書につきましては、売上高が33億3500万円、営業損失は10億5200万円、経常損失は11億7900万円、当期純損失は15億3000万円となりました。詳細な内容につきましては、お手元の招集後通知42ページから43ページに記載の通りです。なお、ただいまご報告を申し上げました連結並びに単体の計算書類に関しまして、当社の独立監査人である有限責任監査法人トーマツから、法令及び定款に従い、当社及び連結子会社等からなる企業集団の財産及び損益の状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めるとの報告を受けております。また、当社の監査役会による監査結果につきましては、先ほどの監査役からの報告の通りです。以上をもちまして、当社グループ第25期の事業状況、連結並びに単体の計算書類及び監査結果についてのご報告を終了いたします。